みんなのダイエット、さあ今週も始まりました。みんなのダイエット、この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか暑いとは言わないですけど、だいぶなんか暖かくなったかなと思っていたら急にまた寒くなってみたいな感じですが、
いわゆる三寒四温ってやつですよね、この時期によく言われる。
やっぱそんな感じなんですかね。
感覚的にはなんかそのぐらいのスパンな気はしてますよね。なんか本当にものすごく春だなって感じる日があったと思えば、ちょうど今日は本当に寒かったりとか。
そうですね、今日すごい寒くて、なんかこの間天気も良くてなんか暖かい日があったんですよね、ちょっと前、
はいはい、結構何日か続いたりとかして、
いやなんかこんな時にっていうのはまた後半でお話になるかと思いますが、なんかそんな感じもあってですね、まあ暖かい時と動き蹴る時がこううまくタイミング合うといいかなと思ってるんですけどね。
まあ、あと暖かい時の方がやっぱり動きやすいですよね。てか多分気持ち的にも。
なんか気持ちよさそうとか思ってたんですけどね。
ありますよね。だから体を使うことにポジティブになれる気はしますね。
なんかねそんな感じはしましたけども、まあ、なんか。気温もね、ずいぶん差があるような感じがするので、皆さん、お体とか、
体調。花粉症の方は、ちょっと本当にこの時期、むしろ天気の悪い日の方がありがたいっていうお話も。
あ、永井さんはどうなんですか、花粉症は。
僕、幸いにして全くないので、周りの方がすごい辛そうにしているのを見ると、本当に、すごい大変なんだなっていう感じを受けてるぐらいで、個人的には、おかげさまで今のところ無事ですね。
今のところないんですか、その花粉症の症状みたいな。
全くないですね。
僕も多分ないと思うんですけど、あれでもなんか風邪みたいになったりするっていうじゃないですか。
症状がでも近いみたいですよね。
なんでそこら辺でどうなんだろうみたいな時もあったりはするんですが、まあ本当に花粉症の人ってもうなんかスイッチ入ったように調子悪くなるみたいですね。
はい、あとすごく高いティッシュを買うっていうイメージ。
ははなるほど。
本当にそうじゃないと持たないらしく、もうティッシュにかかるコストが大変なことになるっていう話をよく聞きますね。
あなるほどね。まあでもそっちの方とか山近いから大変そうですよね。
いやだから多分すごいと思います。花粉とかものすごく苦しまれてるんじゃないかなっていうか、やっぱり本当に木が多いっていうか山に囲まれてるのでエリア的に、だからものすごく多分花粉症で苦しんでる方やっぱり身の回り多いですね。すごくだからマスクをつけてる方がすごい多いです。
あそうなんだ。
やっぱりマスクを、つけてる方多いですし、あとはもう今ドラッグストアに行ったらもう花粉症対策コーナーがもうすごい盛り上がりを見せてます、かなりも力入ってますね。
なんかでも今年多いっていう話ですもんね。
もうでもやっぱり天気が良かったりとかしてると本当に産量多いみたいですからね。
いや高野ブックの高野さんところも山の中らしいんですけど、なんか山の色が違うとか言ってましたもん。
あでも本当に見えます。
あ本当に見えんの。
見えます見えます。別に僕が住んでるエリアはそんなに毎日見えるわけではないですけど、ああ待ってるなって分かるぐらい色がついてることはあります、何度かやっぱり。
そうなんですね。
そうですね。だから本当に多分そういう時は皆さんすごい苦しむんだろうなっていう。
花粉症の人はなんか冷えって感じでしょうね、そんな見ちゃったらね。
もうとにかく目と鼻と喉とって言って本当にいろいろなところに対して不具合がたくさん出るらしく、
そうそう、お台場のイベントにね、ゲストで来てくださいました西さんも、
はいはい、
この時期練習するときにね、 あのかなり対策をされるというような話を以前聞いたことがありますが、
あやっぱりそうなんですね。うん、
自転車選手でやっぱりいるんですよね。去年の男子の方の、実業団のシリーズ戦で優勝した畑中選手というのも、花粉症で時期的に厳しい時はもう室内でずっと練習するとかいう話もあるみたいですからね。
ああじゃあ割と本当に結構苦しまれている感じなんです
か。うーんもろね外で走る人たちですからね、そこら辺大変なんじゃないかなと思いますけど
ね。本当にこの時期はしっかり対策をとっても、うん、やっぱりあの大変らしいので、
うんね、皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんが頑張って乗り切ってくださいという、うん、
あとはこう免疫力が下がるとやっぱり症状が辛くなるようなので、
うんうん、
やっぱりあの体調の維持を気をつけていただくと、
うん、
症状を抑えやすいみたいです ね、
あなるほどね。
やっぱり疲れとかすると、
うん
うん、やっぱり症状が強く出ちゃう方が多いようなので、
あそうなんだ。じゃあしっかり睡眠をとって、
そうですねやっぱり普通に本当にだから体調を崩さないように、
うん
うん、睡眠をとったりすることと、まあ、あと適度にやっぱり体を動かしておいて免疫力を上げるっていうことも大切なようなので。
なるほどね、はい、
ちょっと本当にねこの時期、うん、なんとかいろいろな対策で
乗り切っていただきたいという感じでございますが、
はい、
この方はどうなんでしょうねということで、この方は、以前クイダルの方の、ね、イベントにも参加してくださった方なんですが、
はい、
多田さんというイラストレーターの方からメールをいただいておりますので、
はい、
本編入ってからご紹介したいと思います。
はい、
ということで、まあ、クリラジの方のね、番組でアップルンルンという番組やらさせてもらっていて、そちらの方でインタビューもさせてもらった方なんですが、
はい、
多田誠さんという方で、
はい、
プラモデルのね箱の絵とか描かれてるイラストレーターの方なんですよ。
お
なのですごくこうリアルな車だったりとか、
はい、
飛行機だったりとかオートバイだったりとか、まあ、基本的に車の絵を描くのが好きっていうことで、
はい、
お仕事にされているということなんですけども、
すごいですね。
ちょっとツイッターの方で、フォローしていただいて、
はい、
サイトの方見させてもらって、ちょうど僕が見た時がトップページが好きな車の、フェラーリのディノっていう車、
はいはいはい、
バーンと書かれてて完成したとかっていうのは載ってたので、おおすげえとか思って、その後もちょっとよくページの方見させてもらってたんですけど、あのねすごくリアルな絵ももちろんお上手ですし、
でもツイッターのアイコンとかは割とこうキャラクターで描いてらっしゃったり
とか、うん、そういうなんかちょっとなんて言うんでしょう、デフォルメしたような可愛い感じの絵もお上手なんですよね。なんかすごいなと思って、うんうん、で食い倒れの、 あのモンブランでやったイベントの時にはお越しいただいて参加してくださったりとか、
はいはい、
してくださった方なんですが、この番組を聞いてくださっているということでメールをいただきました。
ありがとうございます。
永井先生、半助様、哲夫様、永井先生はじめましてと、半助様、哲夫様、以前アップルルンでインタビューをしていただいたイラストレーターの多田ですということでいただきました、
はい、
みんなのダイエット始まった当初から拝聴しております。
ありがとうございます。
自分自身ダイエットしなきゃと思っていたので番組を参考に、仕事中はバランスボールに座ってますし、腹巻きを使ってみたりいろいろやってますと、
はい、
しかしさすがにそれだけでは体重に変化はなく、このままではいけないと思い、しまなみ海道で6月に行われる100キロウルトラ遠足の遠足って書いて、
遠足って書いて遠足っていうマラソン大会的なイベントが各地で行われるんですよね。
あ いろいろあるんですか、この遠足っていう。遠足
っていうのがもう本当にだから今で言うマラソンみたいなニュアンスで、うん、あのいろいろ各地で遠足って名前のついたイベントがあったりするんですけど、多分多田さんがなので参加なされるのがこちら島並海道で6月に行われる 100km ウルトラ遠足っていう
100キロですよ
すごいですね、ウルトラって名が付くのにふさわしいですね。
にエントリーされたと、
はい、
高いエントリー費を払ったので、とりあえずやるだけのことはやってみようと思い、1月からほぼ毎日ウォーキングとランニングをしています。 おかげで78キロ近くあった体重を73キロくらいまで落とすことができました。
お
すごい。そして6月までこのペース、もしくはこのペース以上で続けていこうと思っています。ちなみに今は 1.3 キロウォーキングのあと 5.9 キロランニング、そして数百メートル歩いてクールダウンといった具合で続けています。ただこれで本当に100キロ走れるようになるのか全くわからないのですが、とりあえず目標と、今週の放送で話題にされていたモチベーションにはなっていますと。
はい。
ちょっと自分でも無謀かもしれないと思っていますが、こんなダイエットもありかと思っています。また長距離を走れるようになるコツがとかあったら教えてください、よろしくお願いしますと。あと疑問に思っていたことなのですが、僕自身ここ3年くらい1週間に1度くらいのペースでバスケットボールをやっています。1回の練習は2時間ほどでかなり動いていると思うのですが、体重の変化はありません。直後は落ちるんですがすぐに戻りますと。バスケットみたいな無酸素運動はダイエットにはならないって聞いたことがあるんですが、これは本当なのでしょうか。また無酸素運動でもうまく痩せるコツがあれば教えてください。なんだか取り留めのないメールになってしまいましたが、取り上げていただけると幸いです、よろしくお願いいたしますと。今後の放送も楽しみにしています。で、ハンスケさんはきっといつか本気モードになるのではとそうなる前になんとかリードを広げさせてもらいますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうリードもクソも全然、多田さんね、あの自転車も乗られる方なんで。
そうですよね、
うん、
最近あのツイッターでハッシュタグつけていただいて、うん、ご自身が動いてらっしゃる状況を毎日反映してくださってるんですよね、
うん、ああですね、さっき書いてくださってますもんね。そう、自転車も乗られるし走って、ね、バスケットもされるっていうのは以前聞いてたので、
はい、
バスケットもされてて、そんだけ動いてる人に追いつかないから大丈夫ですって感じがしますが、
まあ、追いつかないからっていうか、あのすごいなと思ったのは、
うん、
皆さん、あの聞いてくださってる皆さんに、
うん、
ハンスケさんはまだ眠ってるんだと思われてることが一番すごいなと思ってる誰もまだ本気を出してると思ってないっていうのがすごいじゃないか一番
そうだねいや、これからですよ。
そこですね。
はい。ということで、まずは、どこから行きましょうね。
でも、まあ、あの、目標の設定をなさって、あの、うん、本当にあの、高い目標を設定されたっていうことに対して、
うん、
動き始めたら成果が出ているっていう、ここがまずポイントですよね、一つ。
うんうんうん、
だってね、本当に78キロ近くあった体重が73キロまで落とされるぐらい動くっていうのは、
うん、
かなり。で、あの、1月からほぼ毎晩っていう話なので、
うん、
今収録している日時で考えると、
うん、
あの、本当にそれほどすごい長い期間やってらっしゃるっていうことではまだないわけじゃないですか。
ああ、そうですね。1月からですもんね。
はい。でもこれだけ順調に成果が出せているっていうことですものね。
5キロですもんね。
はい。本当にだからペースとしては通常の倍近いペースで落ちてらっしゃるので、
うんうんうん、
すごく成果が順調に出ている感じですよね。
うん、
いや、これはだから本当に素晴らしいなと、
うん、
あとはだから長距離っていうことになると、
うん、
あの長距離って解釈の仕方が大きく2つあると思うんですよ、
はい、
要は長距離を完走できるように
体を作る
とあとやっぱり長距離を走れるように体を慣らしていくっていう意味合いで2つ出てくると思うんですね、
はいはいはい、
まあ、順番でいくとまず体を慣らすっていうことにはなると思うんですけれども、
うん、
でもまあ多田さんは動いてらっしゃるんで、
うん、
あとは少しずつやっぱりランニングの距離を伸ばしていくっていうことがまず一つですよね。本当にあのベタな話で恐縮なんですが、
うんうんうん、
でまずはあのやっぱり距離に対して体が慣れていかないとっていうのはあるので、
うんうん、
100キロっていう距離はやっぱり相当長いじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱりあの1回長い距離を何らかの形で走られるっていう経験を、
うんうん、
少なからず少し回数を増やしておいた方がいいんだろうなっていう部分ですよね、
うん、
あとはやっぱり急激に距離を伸ばしていくと、
うん、
ちょっと辛くなったりする部分はあると思うので、
はいはい、
もう本当に1週間とかの単位で距離を何キロかっていうところで伸ばしていけると、
うん、
無理なくいわゆる心肺もついてきやすいかなっていうのもあるんですよね。あとはもう本当に100キロっていう距離がものすごく長いので、
だってフルマラソンの倍以上でしょ
はい、だって100キロはあの相当の移動距離じゃないですか。
ていうかうちから永井さんのとこまで
ぐらいですよね、
たどり着けるかもみたいな感じですもんね。
多分そのくらいの距離だと思うんですよ。だから本当にすごいじゃないですか。
うん、
やっぱりそうなってきた時に結局あのなんて言ったらいいのかな、あのいわゆるあの、まあ、当然疲れてくるじゃないですか、
うんうんうん、
で疲れてくることにあたって一番疲労を増長させやすいのが、
うん、
姿勢が崩れていくことなんですよ。
あ、はいはいはい、
やっぱり疲れてくると、うん、やっぱりあの背中丸くなったり顎が上がってきたりっていう状況があるじゃないですか、
はいはい、
なのでそういった部分のケアを考えるために、
うん、
いわゆる体幹トレーニングって言われるもの、例えばバランスボールとかもそうなんですけれども、
うん、
バランスボールとかを本当に使いながら体を動かしていくと、
うん、
やっぱりあのいわゆる体のインナーマッスルって言われる部分ですよね、深層筋って言われたりもするんですけども、
は
い
は
い
は
い、その部分がしっかりしていると、
うん、
いわゆるバテづらくなるんですよ。
あー、なるほど。
なのでもう本当にあのいわゆる体幹トレーニングっていうのをプラスしていくと、
うん、
とても成果が上げやすいだろうと思ってます、
うんうん、
一番今分かりやすいところで言うと、
うん、
ちょっと半助さん多分ピンとこないと思うんですけど、
うん、
あのですね、今あのサッカーイタリア の、
うん、
あのセリエ A っていうトップカテゴリーの、
うん、
もう世界を代表するプロリーグの中でも1、
うん、
2を争うインテルっていうチームに、
はいはいはいはい、
はい、日本代表の長友選手っていう選手なんですよ、
うんうんうん、
であの、あの方はものすごい走るんですよ。
へ
ー、とってもいい距離は、はいはい、走っているんですけれども、うん、やっぱりあのすごく大事にしているのは体幹トレーニングっていうのを、まあ、インタビューでやっぱり話してたりもしていて、
へー、
体の軸がやっぱりしっかりしているとバテづらいし、
うん、
いわゆるパフォーマンスが落ちにくくなっていくんですね、
うんうんうんうん、
だからあのもちろん走るためのトレーニングっていうのもすごい大切で、
うん、
ただ長い距離走るってなるといかにやっぱりあのペースの維持だったりっていうものができる体作りっていうのもすごく大事になっていくと思うので、
へ、
うん、そうですね、だからバランスボールとかとても、あとバランスディスクとかもそうですけれども、
うんうんうん、
本当にあの体幹体の中心部のトレーニングっていうのをやっていただくと、
うん、
実は長距離を走る上では、
うん、
すごくあの乾燥の可能性が上がると思うんですね。
へ、それはバランス感覚とかそういったことなんですか、それとも筋力
ということとはまたそうですね、あの 筋力ではあるんですけれども、
うん、
あのいわゆるあの普通に筋力トレーニングっていうと体の表面にある、うん、いわゆる骨格筋っていうあの骨に対してついていく筋肉なんですけれども、まあ、もう少し中にあの深層筋って言われる筋肉があるんですけれども、
はい、
その部分を使っていくことができるようになると、
うんうん、
あの本当に平たく言うとバテづらくなるんですね。
あ、それを鍛えるのにバランスボールとかがいい、
ね、そうですね、バランスボールはいわゆるインナーマッスルのトレーニングになったりするものでもあるので、でもやり方はあるんですよ、インナーマッスルのトレーニングって。
ほうほうほう、
多分それを話し出しちゃうとものすごい時間で、今日多分また収録が異様に長くなるから
そうなんだ、はい、じゃあまたそれは回を改めて
ちょっとどこかで触れていけるといいなと思っているんですけどね、
うんうん、
あとまあインナーマッスルって体を締めやすいんですね、要はあの引き締めやすいんですよ、
はいはいはいはい、
っていうメリットもあるので、あとは多分あの本当に先日東京マラソンとか参加された方もいらっしゃったりとかして、
うんうんうん、
今本当にあの割と毎週のように全国各地でマラソンレースが、
うんうんうんうん、
されてたりするんですよね、
うん、
本当にあの今かなりマラソンブーム来てるようなので、
見たほうがいいですね、なんかあれすごい、はい、だって抽選で あれですもんね、
東京マラソンとか。そうですね、もう思いっきり
ね、え、なんか、まあ、多田さんもそうだけど、なんかわざわざ苦労してそんなことしなくてもみたいな感じしちゃうんだけどね。
いやでもあれは本当にやるとものすごいハマる
ですかね。
です。本当にもうハマる方は毎年同じ大会にエントリーされるっていう方もいらっしゃいますし、
うんうんうん、
うん、もう本当にものすごく、あと経験値を上げてくれる感じはしますね、やっぱり達成感っていう部分で。
ああ、なるほどね、うん、あ、そうだ、なおちゃんの旦那さんも
東京マラソン、そうですね、東京マラソン参加なされたっていう話で、
話ですもんね。
だからね、もう本当にものすごくマラソンだって、あの、なおさんがツイッターで上げてらっしゃったのを見ると、
うん、
あれですよね、ご主人は2泊3日でホテルに泊まったりして、かなり本気で
そう
されたっていう、
そうそうそう
そう、
応援行かなくていいのっていう、その前日かな、食い倒れのあれで行ったんですけど、お店に、
はいはいはい、
で、ちょうどお店に着いた頃電話が入ったみたいで、
はい、
で、いや、応援し行かなくていいのみたいな話をしてたら、
はい、
もうなんか面倒見きれないから来なくていいみたいなこと言われたとか言って、
うわ、
すごくストイックな感じらしいですよ。
まあでもすごいですね、本当に。だからマラソンやられる方は本当にハマるとものすごいハマるっていう話をよく聞きますし、本当に僕の周りでもマラソンやる方すごい多いんですけれども、
うんうん、
意外とやっぱり走るためのトレーニングってたくさんされる方も多いんですよ、
はいはい、
ただやっぱりどうしてもある一定のところまで行くとバテやすかったりっていう部分で、
うんうん、
壁をなかなか越えづらいことが多いようなんですけど、
うんうん、
やっぱりそういう時に、うん、体幹トレーニングとかを提案させてもらったりすると、うんうん、ちょっとやっぱりバテづらくなるっていうのは出てくるようなので、ぜひその辺もだからちょっと取り入れていただけたりすると、
うん、
もう本当に100キロっていう距離なんで、
ねえ、なんか想像もつかないですよ、100キロって
ものすごいですね。あの100キロだってね、電車とかで移動する距離ですから、
うん、自転車でも100キロまだ走ったことないんですよね僕、
はい、フルマラソンとかでももう十分すごいですからね。
うん、いや、ちょっと頑張ってほしいですね、またぜひこれはチャレンジされたらどんなだったかちょっとレポートをメールでいただければと思います。
あとはまあ6月までなので、また例えば途中で、
あ、そうだね、
してますみたいな
途中経過もね、
はい、レポート的な感じで送っていただけたりするのも面白いかなというか、多分あのマラソンをやってらっしゃる方で聞いてくださってる方多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
なんでまあそういった方もまた皆さんいろいろと多分話があったりするだろうと思うので、
うん、ぜひ
ちょっとこうみんな成果を出すために、
うん、
みんなで知恵を出し合ってみたいなところも面白いかなと思うので
そうですね。で、もう1点、バスケットやってる時にこう無酸素運動がダイエットにならない、はい、これは僕も聞いたことがあるんですよ、
はい、
無酸素状態で運動してても痩せないよっていうのは言われたんですよね。
うん、すごい極論をしてしまうと、
うん、
あの種目が違うんですよ。
うんうんうん、
あの無酸素運動っていうのは、
うん、
簡単に言うとすごい、あの無酸素運動を大きくくくった時に、
うん、
分かりやすく話をすると、
うん、
要はあの有酸素運動をする時にたくさんエネルギーを出すための運動っていう感じなんですね、痩せるっていうことで捉えた時に。
あ、はいはいはいはい、
だからあのそのこと自体が無酸素運動自体が、
うん、
痩せるっていうことに直結するっていう風に考えてしまうと、
うん、
やっぱりちょっと難しいっていう話になることはなるんですね、
うんうんうん、
なのであの無酸素運動で上手に痩せるコツがあればって多田さんも送ってくださっているんですが、
うん、
無酸素運動っていうのは、まあ、あのいわゆる筋力、さっきもお話が出ていたいわゆる骨格筋の部分ですね、
うんうん、
を、まあ、いわゆる肥大させる、大きくさせるっていうことだったりが主な目的なんですけど、
はい、
まあ、それを大きくした後に、
うん、
汗をかきましょうっていう一定の脈拍で、いわゆる有酸素運動ですね。
ああ、なるほどね、
うん。っていうことなので、もう本当にだから種目が違うんですよ。あのエネルギーをたくさん出すための、
うんうん、
準備段階が、まあ、簡単に言うと無酸素運動っていう感じ、
うんうんうんうん。
だから無酸素運動で脂肪を燃やすっていうのは、
うん、
あのサッカーボールで野球をするみたいな感じで種目が全然違うっていう感覚なんですよ。
はいはいはい。
だからそこを分かっていただいた上で無酸素運動をしっかりやって、うん、体をしっかり作っておきつつ、
うん、
本当にあのさっきのランニングだったりウォーキングっていうのができると十分効果を発揮するとは思うので、
うんうんうんうん、
無酸素運動ではやっぱりあの痩せるっていうことにかなり直結しにくいっていうのは事実だと思います。
うん、
またやタイプだけで考えると、
うん、
痩せる太るっていう言い方すると太るんですよ。無酸素運動やりすぎれば、極論ですけどね。
あ、筋肉がついてって
こと。そうです。筋肉がつくっていうことは、
うんうん、
体が簡単に言うと重くなる。でも引き締まったりするんで、サイズは細くなったりすることもあるんですけど、
はいはいはい、
ただやっぱり筋肉の量として増やしてしまうことは、体を重くすることにもつながるので、
うんうんうん、
だから、まあ、
でもそれはも
う、ずれる感じなんですね。
うんまあ、ただ、その無酸素運動が、結局なんか無駄っていうちょっとニュアンスにも聞こえちゃうじゃないですか。こう痩せないっていう、
はい、あの痩せるために直接ではないっていうことなんです。なので、
うんうんうん、
あのだから必要だと思うんですよ。特に年齢が上がっていった時にしっかり痩せようと思ったら、
うんうん、
適度な筋力っていうのは絶対必要なので、う
んはいはいはい、
もう間違いなくやった方がいいのは間違いないんですけど、
うん、
無酸素運動で脂肪を落とすっていうのは、
うん、
ちょっとやっぱり、ね、種目が違うので、
うん、
そこは有酸素運動で活かせた方が良いっていう意味なんですね。
なるほどね。
だから無酸素運動で脂肪を落とすっていうよりも無酸素運動で脂肪を落とすための体を作るって考えていただくと、
うんうんうん、
分かりやすいかなと。
だからやっぱり無酸素運動ってこうダイエットに結びつかないけどそれはそれで必要なことではあるってことですよね。
そうです。あの直結ではないけれども、
うん、
必要なんです。もう間違いなく、うんうん、特に本当に年齢が上がっていった時には、
うん、
適度な筋力っていうのが存在しないと、
うん、
やっぱりあのいわゆる基礎代謝も落ちていくんで、
うんうん、
要は何もしなくても昔より太りやすくなったっていう状況を生みやすいんですよ、
うんうんうん、
だから無酸素運動を続けていくこともとても意味があります。ただ無酸素運動で脂肪を何キロか落とそうっていうのは、
うんうんうん、
ちょっとやっぱりあの種類が違ってきちゃうので、
ね、
それを生かして有酸素運動をやっていくと、
うん、
とても良いんじゃないかな。だからまあ無酸素運動をうまく使った後に有酸素運動ができていくことで、
うん、
体は絞りやすくなるだろう。
なるほどね。
ということです。だからとても必要なんです。あの割と忘れがちなんですけれども、
うん、
でもとても必要です。
うん、いやっていうかなんかそれを考えるとバスケットで無酸素運動していて、まあ、ちょっとランニングってランニングはどっちになるんですか。
いやランニングはあの思いっきり有酸素運動です。
あそうなんですか。
はい、はい、
え、あ、ぜいぜいハーハーになっちゃっても？
まあもちろんそこは個人差は出てくるとは思うんですけれども、
うん、
すごい真っ二つに分けた時には有酸素運動に入ります。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあでもバスケットやって、まあウォーキング、ランニングで有酸素運動、なんか自転車も乗られてるから、すごくバランスがいい。
だからとてもバランスは良いんです。あとだから本当にさっきのインナーマッスルのトレーニングが加わっていくと、
うんうん、
全て動くことに、特にあの、いわゆるバスケットボールっていうのも、
うん、
かなり短時間で一瞬にハードな動きをされる競技なので、
うんうん、
あのいわゆるあの体の協調性っていう言い方をするんですけれども、
うんうん、
あのうまく体が連動していく動きっていうのが染みついてないと、
うん、
いいプレーがしづらい競技だと思うんですね、
はいはいはい、
なのでそういった部分の体を作る上でもプラスになっていくと思うので、
うん、
特にバスケットボールって一瞬であの割と関節を怪我される方が多いじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あと人体をちょっとやっぱり痛めてしまうとか、
うんうんうん、
いう部分も含めてあのインナーマッスルをしっかり鍛えておくことで、
うん、
その部分のケアにもつながる要素が高いと思うので、
うん、
だからもう本当に今やってることにインナーマッスルのトレーニングを加えていただくと、
うん、
かなり解決する部分が大きいのかなっていうのと、
うん、
だから無酸素運動は無酸素運動で続けていただけると、
うん、
よりやっぱり成果は出やすいかなと、
うん、なるほどね。
でも多田さん頑張ってらっしゃいますからね。
ね、なんか全然必要ないんじゃんっていう感じがするんですけど、
はい、あのね、この番組のリスナーさんの例に漏れず頑張ってくださってる
まあでも本当田尾さんのもなんかね自転車もそうだしバスケットもなんか楽しんでられるみたいなのでね、はい、すごくいいなっていう。もう僕もバスケットやりたいんですけどね、なかなかバスケット
やりましょう、
なかなかやる場所というか機会というかがないじゃないですかバスケットって。
でも僕すごい一方的なイメージですけど、
うん、
パンスケさんがお住まいのエリアだと、
うん、
なんか 3-on-3 のゴールとかどっかにちょこちょこ点在してそんなに
あるのかな。
なんか一時期はあった気はするんですけど、今はまた違うのかもしれないですけどね、うんうん、逆それがフットサルゾーンになってたりとかするのかもしれない。
ああ、フットサルはねどっかで見かけましたね。
今割とやっぱりブームが来ているので、
うんうんうん、
サル以前 3-on-3 のコートみたいだったところが割と例えばフットサルゾーンみたいな使われ方してるもあるのかなと。
なるほどね。いやまあでも本当ねこの100キロかなり大変だと思いますが、
でもぜひ完走を目指してちょっと今から作っていただいて、
うん、
あと他にも出ますっていう方がいらっしゃったらちょっと
そんなにいるのかな、そんなに走る人いっぱいいるの。
いや走る方はすごい多いです
そうなんだ。
あのこのウルトラトワシに出られる方があ の、
うんうん、
番組聞いてくださってる方でどのぐらいいるかはちょっとわからないですけど、
うんうん、
で走ってる方はすごい多いです今。
あでもそうですよね、ランニングしてきたとか、
うん、とても多い。
ナイトランとかいうね37ダイエットハッシュタグで見ると結構いらっしゃいますもんね。
だからあの一番すごいのはあのここのところちょうどこの前あのメッセージをいただいたんですけど、
うん、
あの諏訪かりんさん、諏訪のようちゃんさんっていう形で、
はい、はい
いただいてるんですけど、あの、はい、この前ちょうど本当にメッセージをいただいて、
うん、
この前病院で健康診断を受けて、
うん、
あドックを受けたんですね。でドックを受けて2年前から体作りをしていって、
はい、
ドックでこの2年で理想的な体を手に入れましたねっていう風に褒められたそうなんですよ。
すごい、
これだから素晴らしいなと思って、
うんうんうん、
だからやっぱりあの皆さんでも共通しているのは、
うん、
なんて言うんだろう、やっぱりしっかり継続していることですよね。
はいはいはい。
だからやっぱり継続することがちゃんと結果を出すっていうのはこの前もちょっとやっぱりお話しさせてもらったと思うんですけど、
うんうん、
続くっていうことはやっぱり結果につながるんですよね。
なるほどね。
だからとても本当にあのこうやって続々と成果を出してくださったりとか、
うん、
ドックででも理想的な体ができましたねっていうのは素晴らしいじゃないですか。
それいいですよね。
はい、
うん、
だからとてもちょっと本当にこれのお話は素晴らしいなと思って、ただまあそこに対して僕らがほぼ貢献はしてないんじゃないかっていう気はしてるんですけ
ど、うん、そうなのか、
はい、まあ、そこあのいやあのこのメッセージをいただいた時僕すごい自分のことのように嬉しかったんですけど、
はいはい、
ふと振り返った時に、うん、待てよと思って、
うん、なんか役に立ったのかって
何もしてないなっていうのはすごいあの
そうなのか、
はい、感じちゃったんですね。なんだ、まあ、とりあえずあの便乗させてもらって喜んでればいいかなと思ったんですけど、
そうですね、
でも本当にあのこうやって結果を出されてる方がたくさんいらっしゃるので、
うんうん、
とても、まあ、続けると結果が出るっていうことを、
そうですね、それはね、
分かっていただけるのかなと、本当にこうやって示してくださってる方がたくさんいらっしゃるので、
うんうんうん、
だからやっていくことがとても意味があるっていうことを皆さんこう実感していただけて、特にこっからやっぱり体動かしやすい季節になっていくので、
うんうんうん、
あと本当にあのよく言われる話ですけど、すぐ身につくものはすぐなくなるし、
うんうん、
すぐなくなるものはすぐ身につくんですよね。すべからくすべてのことに言えると思うんですけど、
うん、
だから体重とかもあっという間に落ちたものってやっぱりあっという間につくんですよ、
うんうんうんうん、
なので積み重ねて削っていくっていう作業ができていくと、
うん、
本当にあのとても体にとってもいい影響が多かったりもするので、
はいはいはい、
あまりこういわゆる性急な成果を求めすぎることで、
うん、
もう本当に体を壊してしまうこととかも、ね、無理な食事制限とかもあったりとかすると、
うん、
どうしてもそういうところに対してのデメリットが多くなってしまうので、
うん、
とにかくあの楽しみながら日々重ねていきましょうっていう、そしてそれをお互いにあのこう目標として確認しながら、あ誰々さんこんなに頑張ってるんだったら自分も頑張ろうみたいな形で刺激をお互いに受けつついけると、
うんうん、
とても成果が出やすいのかなと。
そうですね、
本当にあのシャープ37ダイエットでハッシュタグつけてくださっていると、
うん、
本当にあのお互い皆さんしっかりモチベーションを上げつつ、
うん、
刺激を与え合いつつなんだなと思って、
なるほどね、
はい、素晴らしいなと思っているんですが、まあ、本当にあの僕はかなり遠くから見ている感じになってるんで
そうなの。でも永井さんも動いてるんでしょ。
動いてはいますね、動いてはいますけど、うんうん、あのリサさんの頑張り方の方がものすごいのと、やっぱりあの僕の動かし方の方がおかしいですよね、
うん、
おかしいって言うとちょっと失礼な
感じ、おかしい、
いや僕の動かし方の方がおかしいですよねっていう感じなんですね、
うんうん、
だから多分あの皆さん走りましたとかですけど、
うんうん、
僕この前あの5時間歌わされましたとかなんですよ
なんだそれ、
はい、あの
歌ってたの、
まあ、あの歌ってたというか、あの歌を、まあ、あのよくあのいろんなところで僕ちょっとあの声をかけていただく機会があるので、
はいはいはい、
あの歌ってくれないかみたいなことでお話を結構もらえることがちょいちょいありまして、
はいはいはい、
この前もだからそんな感じで、あの、うん、ちょっと断れない状況で人生の先輩方からお誘いをいただいて、
はいはい、
5時間歌わされ続けるっていう、
うん、それ一人でずっと歌ってるの？
そうです、あの 歌えっていう話なんですよ、あの歌おうじゃないんですよ、歌えなんで
そうなんだ、長いワンマンショー状態、
完全にそうですね。でもまあ僕の意思を全く無視して、あの、うん、これを聞きたいっていう歌をガンガンと、あの、うん、延々と歌い続けさせられるっていう、
うん、
ゲームをやったら1日で 2.4 キロ落ちましたから
すごいね、歌うだけで4キロ水分、2.4 キロか、
2.4 キロ落ちましたから、
落ちるんだ、
まあ、本当にでも水分ですよね、ほぼほぼ、
うんうんうん、
だからまあそこで喜ぶっていうよりも、あのそのぐらいエネルギーを使い果たしてきたっていうか、
水分でも 2.4 キロってすごいね、そんななる、
あでも割と本当にあの5時間とか真剣に歌い続けていると、
うん、落ちるの、
やっぱ汗かきますよね、異様に。
ああそうなんだ、
うん、なので、
いやでもそのし汗かくほど真剣に歌を歌ったことないから分かんないけど、
ああそうですよね、普通の人は、だから僕多分普通にあの本当にみんなでじゃあ一緒にカラオケに行こうよみたいな話になると、
うん、
本当にあの惹かれるので、そういう時はあの歌えませんって言ってるんです
そうなんだ、
はい、あの多分
ものそんな真剣に歌う、
そうですね、あの僕ちょっとやっぱり以前音楽とかをやってたので、
うんうんうん、
歌うことに関してはどうしてもあの手抜きができずに向きになるんですね。
なるほどね。なんだこの人はこの間のお台場のイベントでちょっとワンマンショー時間取ればよかったね。
まあでもそれもなんかあのすごいジャージを着て真剣にお台場歌う頭が悪そうじゃないですか。しかも初見で皆さん初めて姿を見るのに何してるんだろうって思われるじゃないですか。
そっか。
まあまあでもあのこの前だからそんな話をしていって、
うん、
さっきもお話が出ましたけど、食い倒れの奈緒さんと話が出て、
うんうん、
じゃああのサバイバルカラオケ大会をスクランブルでやったら面白いんじゃないかみたいな話をしていたんですね。
見てていいんだったら、
ひたすらあの動くか歌うかの2択しかない状況で、参加した人があの歌ってなければ常に体を何かで動かすっていう、
見てる人は動いてなきゃいけないってこと？
そうです、だから傍観はできない、
できないの、
はい、基本ルールとして何らかどこかで全員が体を動かしてるっていう。
じゃあ僕はスカイプで参加します。
なんだあのサバイバルカラオケ大会バイスクランブルっていうのもありじゃないかみたいな話を2人で勝手にしてはいたんです。
あじゃあ奈緒ちゃんと永井さんでやってもらいましょう。
まあでも命がけですからね、あの最後にはあのそして誰もいなくなったみたいな感じになるまで目標はエネルギーを使うことですから、なんと言っても、
ああそうか、そうだ、
そうです、楽しく歌うっていうことよりも、うん、あの誰もがあの本当にあの体の限界までエネルギーを出していくっていう、うん、その作業。
いやいい、ちょっとそれを遠慮しようかな。
まあでも本当にまあ、うん、とてもそんなこと、でもそれをやった後に、
うん、
でも僕それやりに、
うん、
やっぱりそれこそ100キロの距離を超えていったんですよ
そんな距離移動して5時間歌ってきたってこと？
そうです。で帰ってきた後にこういう日だからって言って言い訳をして走ったりとかしないと良くないなと思ったんで、帰ってきてからやっぱ走りました。
いや素晴らしいですね。じゃあ夜走ってんですか、永井さんも？
うん、僕はでもどうしても時間的に余裕が持てるのが夜になったりとかするので、
うんうんうん、
そうですね、走ったり、あとは近くの山に行って山登りをしたりとかしてきます。
夜中に山登りですか？
はい。
へ
え。結構な高低差があるんで、
うん、
割と本当に短時間でしっかり汗をかいたりとかできるのも良いのと、
うん、
あとどうしてもあのだんだんだんだんあのももの裏側とかお尻の筋肉っていうのが衰えやすいんですね、年齢
は。はいはいはい。
うん、で、あの、坂を登っていったりとか、あの、坂をうまく使うと、うん、その部分をちゃんと刺激して動かしていくことができるので、うん、そこ刺激できると姿勢も維持しやすいんですよ。
はいはいはい、はい。
なので、ちょっとその部分のトレーニングも含めて、
うん、
山で動いてるっていう感じなんですが。
坂登るのいいんですか？
割と個人的には今、すごく、
うん、
使えるなっていう感じはしてますね。本当にあの、あとは意識して足を運んでいくことで、 すごくあのお尻だったりもも裏の筋肉を使うことができるの で、
へ
でその部分が鍛えられると、
うん、
あの要は筋肉がついた時に、
うん、
いかつくなりづらいんですよ。
あ、それいいですね。
うん、であのとてもあのスムーズに動けるようになったり、
うんうん、
例えばあの、ね、あのいわゆる正しい姿勢っていうのを維持しやすくなったりっていう部分にもつながっていくので、
うんうんうん、
それがあってちょっと最近は極力取り入れるように、あと本当に短時間で割と汗がかきやすいのもあるので、
はいはいはいはい、
ちょっと気に入って取り入れてる感じではあります。ただ天気が悪い日だったりとかは、
うん、
部屋の中でバイクを漕いだりとかもしてますけれど、う
ん、なるほどね。はい、
やってないとリスナーさんに対して何のコメントも出せなくなるっていうところからっていうのが今は一番大きいです。
なるほどね。そこがモチベーションになってんだ、ある意味。
あの本当にでもおかげさまでシャープ37ダイエットでハッシュタグをつけてくださって、
うん、
ツイートしてくださってる皆さん、あの本当にあの多いじゃないですか、
うんうん、あり
がたいことに、
うん、
なので、そうですね、あ、これだけの人が一生懸命やってらっしゃるんだったら、
うん、
一応あの多少なりとも動いてないとまずいなっていう部分がその部分に突き動かされてるところが大きいですよね。
確かに、
ね、もはや最近は
永井さんでそんななんだ。
なんかすごくありがたいなと思うのと同時に、
うん、
なんかやってないと、
うん、
ものが言いづらいっていうか、あのそこに対してあの入っていきづらいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからやっぱりあのやっていた方が良いんだなっていうのと、あとやっぱりやってる時の方が体調が良いっていうのは明らかに、
ああ、それはありますね、
うん、だからやっぱりそのためにもやってた方が良いんだなっていうのはとても、うん、実感してますね。本当にだから動かない時っていうのは、
うん、
体調が悪いところまではいからないけれども、
うん、
やっぱりどうしても体を動かすことにちょっと抵抗が生まれやすくなったりもするので、
うんうんうん
うん、そういう部分を含めてやっぱり運動が習慣化していると、
うん、
いわゆるメンタリティっていうか心の部分でも、
うん、
こういいコンディションが保ちやすくなるなっていう実感があるので。
なるほどね。ということで、まあ、ちょっと話それましたが、田田さんね、ぜひあの途中経過を含めレポートを、
ぜひあの田田さんに100キロ完走してもらう回ということで、
はい、途中経過を含めまたレポートいただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今週のお話は、
はい、今までいろいろ、まあこのところ痩せるための本当にあの精神的なお話もしてきたと思うんですが、
はい、
まあ、ちょっとあの掘り下げて、なかなか多分あのダイエット番組でやらないお話をしようかなということで、
はい、
まあ、あの痩せるために実はあの感性までいくとちょっと大げさかもしれないですが、
うん、
感覚的に、
うん、
いわゆる意識っていうものを、
うん、
目的を持って自分の中に持てると痩せることにプラスになるっていうところを、
はいはい、
ちょっとお話をしていきたいなと。
お
で、まあ、意外とやっぱりあの女性を見られるっていうことを意識したりとかするんですけど、
はいはいはい、
男性ってあんまり意識をされないじゃないですか。
ああ、そうかもしれないですね。
ただあの本当にあの面白いもので、
うん、
人って見られているっていう意識が働くと、
うんうん、
体って締まりやすくなるんですよ。
なんかそれ、まあ、女性の場合ですけど、なんか足出してる足が細くなるとか、
うん、
そんな話を聞きますよね。
そうですね。なので本当にだから見られているっていうことを、
うん、
まあ、あの過剰にではないんですけど、
うんうん、
例えばやっぱりあの電車とかに乗っていても、
うん、
明らかにあのちょっとやっぱりお腹がこう浮き輪がついた状態になっている部分の方もいらっしゃったりするじゃないですか、
はいはい、うんうんうん、
でまあ、それがいいか悪いかを置いといたとしても、
うん、
健康上優れないだろうなっていうのはやっぱり浮かぶじゃないですか、
うんうんうんうん、
あとはまあ本当にお仕事で人と会われたりする方だと特にそうだと思うんですけど、
うん、
見た目の印象ってやっぱりなんだかんだ言っても影響を及ぼすじゃないですか、
実は、はいはい、
だからそういった部分であの見られている部分と、あと自分がここを見られちゃうと恥ずかしいなっていう部分を知っておいて、
うんうん、
そこを引き締めた方がいいんだなと思えているっていうだけでも、
うん、
痩せることに対しては体反応しやすくなるんですね。
あ、はいはいはい、
だから特に本当にあの男性の方だとだんだんだんだん、
うん、
こう割と女性よりも早めにいろいろなものを投げ捨てていく
はい、うん
うん、あのいつまでたってもやっぱりあの見られているっていう部分は忘れない方が良いのと、
うん、
本当にあの自分たちも無意識のうちに、
うん、
やっぱりあの見た目で判断をするじゃないですか、
うんうんうんうん、
もう本当にだから一頃よく言われていたのはいわゆるアメリカとかだと、
うん、
太っている人は出世できないみたいなお話があったり、
ありますね、はい、
自己管理ができないっていう判断をされちゃうっていう、
うん、
言い方をよくしてたりする時期があったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこまでいかないにしても、
うん、
やっぱりあのいわゆるふくよかな人って、
うん、
生活していく上でのポジションっていうのは割とおおらかさを求められたりする部分とかもあるし、
うんうんうん、そうですね。
だから あとはすごいたくさん食べるんだろうなと思われてたりとか、
うんうんうん、
いう部分、まあ、それはそれでとても良いことだなと思うんですけど、
うん、
ただ本当にやっぱり印象としてプラスかマイナスに働くかって言ったら、
うん、
プラスに働くケースの方が少なくなっちゃう気はするんですね。
ああ、まあそうでしょうね。どうしてもマイナスイメージの方が強いでしょうね。
ですよね。だからそこを見られているんだっていうことを意識しつつ過ごしていると、うん、やっぱり体を動かさなくちゃっていうことに対して気持ちが動いていったりとか、
うんうん、
忘れちゃうと本当にどんどんどんどんそういう部分が抜けていきますし、
うん、
忘れていくとやっぱりやらなくなっていくじゃないですか、いろいろなアプローチを、
うんうんうんうん、
でもういいよいいよみたいなことを言い始めた瞬間からやっぱ人っていろいろなものが落ちていくと思うので、
うんうんうん、
女性の方がやっぱりそういう部分日々お化粧とかをされてたりする部分で、
うん、
見られているっていうことは意識されてるところが多いので、
うん、
割と女性は本当にそういう部分を強く意識して過ごしてらっしゃる方多いので、
うん、
年齢に関わらずやっぱり美しくありたいっていう意識は高い方多いですよね。
ああ、なるほどね。
だから同じように男性も考えていただいて美しくありたいっていうよりも、
うん、
見られているっていうことをまず知っておくと、
うん、
あ、動かした方がいいなっていう気持ちが働きやすくなるっていう部分を知っておくと良いのかなと。
ああ、なるほどね。
あとは本当に例えば痩せる太るっていうことを極端な言い方をしてしまうと、
うん、
その人の24時間全てが、
うん、
痩せることか太ることかにつながってるっていう話なんですよね。
ほうほうほう。
だから日常生活であまり動く習慣がありませんって言ったらやっぱり太ることにもつながっていくじゃないですか、
うんうん、
あとはどうしても食べることが好きで、
うん、
もう本当に日々食べるもののことばかりを考えちゃいますっていうのも、
うん、
太ることにもつながっていくじゃないですか、
うんうん、
でも本当にそこの部分が見られているっていうことを意識したりして、
うん、
ちょっと抑えなくちゃっていう選択をするだけで、
うん、
それは今度は痩せるっていう方向に動いていったりするわけですよね、
うんうんうん、
だから本当に体っていうか24時間生活している中で、
はい、
実は本当に全てが痩せることにも太ることにもつながっていくっていう話なので、
うんうん、
もし痩せようと思ってらっしゃる方であれば、
うん、
今自分が取っている行動とか選んだ選択肢は、
うん、
痩せること太ることどっちにつながるんだろうっていうことをちょっと頭の中
で浮かべ
て、
はいはいはい、
動くだけでも、
うん、
痩せる方向にシフトしやすいじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこはだんだんだんだん忘れていくし、どうしても自分にご褒美を与えたくなったりとか、
うんうん、
何かを許していきたくなる部分ってあると思うんですよね、
うんうんうんうん、
でも思い出した時だけでも今自分が選ぼうとしている方向は、
うん、
痩せることにつながるか太ることにつながるかみたいなことを考えて動いていくだけでも、
うん、
少なくとも太る可能性が減らせていくじゃないですか。
あ、はいはいはい。
だからそこは意外とどうしても忘れがちではあるんですけど、
うん、
気づいた時だけでも、
うん、
これは痩せる太るっていうことをちょっとずつ考えていくだけでも、
うん、
やっぱり痩せることにはつながりますよね。特に食べる時に、
うんうんうん、
外で例えば食べた時に、
うん、
本当にだからこれを食べることは痩せることにつながるのか太ることにつながるのかっていう、
うんうんうんうん、
もう当然外食とかで言えば、
うん、
間食とかをしちゃえばもう当然太ることにはつながるんですけど、
うん、
じゃあこれを外食をしつつも痩せるっていう方向性にちょっとでも持っていくにはどうしたらいいんだろうとか、
うんうんうん、
それ例えばよく噛むとか、
うん、
カロリーの低いメニューを選ぶとか、
うんうん、
いうことが出てくるじゃないですか。少し落ちていくとか、
うんうんうん
うん、なんで意外とその部分っていうのを常にこう選択するっていうのをちょっとしていくだけでも痩せるっていう方向に体を運びやすいなと、
うんうん、そうね。そこら辺のあれですよね、こう忘 そういうのを意識がなくなっちゃうと止めどもなくなっちゃいますもんね。
そうなんです。だから本当に選ぶっていうことを割と最初のうちは少し意識してにはなると思うんですけど、
うんうんうん、
選んでいくと少なからず太るっていうことからは遠ざかると思うんですね、
うんうんうん、
それだけでも多分ダイエットっていうことを継続していく大きな一つの要素にはなると思うので、
うんうん
うん、その部分は実は本当にとても大切なのかなと思ってはいます。特に本当に外食とか外で動いたりすることが多い方だと、
うん、
その部分のやっぱり決定の仕方っていうのが大きく左右することが多いと思うので、
うん
うん、ちょっとやっぱり気をつけていただけるといいのかなと、
うん、なるほどね。
あとは本当によく女性だと特に年齢が上がっていくと、
うん、
食べなくても太るっていう方がいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい。
であと、まあ、逆に本当に、うん、例えば本当に今日は頻繁にご出演いただいてますけど、うん、なおさんとかた食べてても痩せるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だからそこは多分体がエネルギーを使う量の問題もあるとは思うんですけれども、
うん、
もっと言ってしまうと食べなくても太るっていうことはないと思うんですね。
食べなくて、あ、はいはいはい、
はい、食べてる量が少ないのに太るっていうことがないって言ったらいいんですね。多分どこかで記憶の中で薄くなっているか、
うん、
自分がこのぐらいなら大丈夫って思っている量に対して、
うん、
体がエネルギーを出せなくなっているかの2つっていう話じゃないですか。
はいはいはいはい。
逆に食べても太らないっていう方は自分が思っているよりも食べてる量が少ないか、
うん、
自分が食べた量を燃やせているかっていう話になるわけじゃない。
うんうん、そうですよね。
だからそこの部分っていうのを自分がどっちなんだろうっていうことを考えておいた方が良いし、食べなくても太るっていうことはないっていう話。
うん、うんうんうん、ね、
多分食べなくて太るっていうのであれば食べたことを忘れているか、本当にエネルギーを使えない部分っていうのを自分の中でどこかで見逃しちゃってる可能性っていうのがあるなと。
いや基本的に、基本的にっていうのも変か、僕の場合はそうだったんですけど、結局これぐらい食べなくちゃっていう量が明らかに多いんでしょうね、はい、きっと
はありますね、
うん、
体にとって必要な量と欲求を満たすのに必要な量が違います。
違いますしね。あとは結局だからそれぐらい食べないと満足しないっていう方で量が決まっちゃってたっていうのかな、
はいはい、
なんかこう必要な量以上取っていることがデフォルトになってしまっていて、
はいはい、
それが基準となってしまっているから、こう常に過剰に取り続けていたというのかな。だからそんなに食べなくてもいいんだっていうね、そこら辺の気持ちの持ち方っていうのは必要かなっていうのは思いましたけどね。
適量っていうのが分かるだけでも違いますからね、本当に。
なんかもっとちゃんと食べとかないとダメだみたいな感覚ってちょっとあったんですよね。その、欲求を満たすっていう意味での量っていうのももちろん感覚として持っちゃってたとは思うんだけど、
はい、
こう、まあ、仕事でここ一番とかそういう時にはなんかもうしっかり食ってとりあえず乗り切んなきゃみたいなの時ってやっぱそういうのが度重なると基本の量が上がってっちゃうっていうかな。なんかそういう量的な感覚はちょっと違うんだろうなって、本当に必要な量とはね。
はいはい。
そこら辺は、いや、そんなに食べなくても大丈夫なんだぞっていうのをちょっと何か食べるときとか、なんかちょっと選択できるときにふと思い出すっていうのは、重要かなっていうのは思いましたね。
そうです。だから量を食べてなくても食べ過ぎがあるっていう感じなんですよ。
うんうんうん、ですよね、うん、
だから本当に意外と自分の適量っていうのがなかなかわからないままだったりすることも多いじゃないですか。特に体の中身でどのぐらいエネルギー使われてるっていうのがはっきりわからないだけに、
うんうんうん、
だからその部分をやっぱり欲求のまま食べているとちょっと多くなっちゃうんだなっていう、特に年齢が上がっていくと、
うん、
やっぱりあの欲求と体が使ってくれる量が開いていくじゃないですか、
うん、はいはいはい、
その部分に折り合いをつけるために、うん、いかに満腹感をちゃんと出せたりして欲求のコントロールができるかっていうことは、
うん、
とても痩せる上で楽にあの痩せやすいですよね、
うんうんうん、
100キロカロリーエネルギーを使うのは結構大変ですけど、
うん、
100キロカロリーをコントロールする抑えるのは割とできるじゃないですか、
うん、ああ、そっか、そうですよね、そうだね、
そう、
そう考えるとそっちの方が 楽っていうのも変だけど
楽ですよね、圧倒的に。だから逆に言うとおやつとかで400キロカロリーとかを軽く取ると、
うん、
その分、
うん、
消そうと思ったら結構な努力っていうお話になっちゃうんですよね、
うんうんうんうん、だよね、まあ、それを取って動けばいいんだけどなかなか動けないでしょっていうところですよね、
はい、
うんうん、
で特に本当にあのいわゆるそうやってカロリーの多いものっていうのは、
うん、
まあ、本当にあの甘いものが多かったりとかする部分っていうのもあるじゃないですか、
うんうん、はい、
で甘いものを欲しがるときっていうのはやっぱりあの単純に脳が求めてる部分が大きいので、
うんうん、
体としてはそれほど求めていないことも多いんですよね、
うん、
そうすると脳であの、まあ、こんなにはいらなかったっていう話になって、
うんうんうん、
その分じゃあの体の方でじゃあ貯めときますっていう話をまああのことごとくしてくれるわけですよね。
そういうやり取りなんだ。
そうするとやっぱりたまりにたまっていくっていう。
ああ、なるほどね。
だからこう本当に400キロカロリー抑えられたら、
うん、
多分1時間とか必死に汗を流していくっていうことが、うん、まあ、うん、総裁を、まね、あの 100% 仕切るとは言わないですけれども、
うん、
でもあの余分なカロリーの心配をしなくて済むっていう事実もあるわけで、
うんうんうん、
でもそういったものってあの全て忘れていて、
うん、
あのやっぱり好きなように食べていたりとか、
うん、
そのぐらいいいかなって思っていることを繰り返していると、
うん、
やっぱり知らず知らずのうちに乗るじゃないですか。
そうですね。
で意識をしてないから忘れてるから、
うん、
そんなに食べてるつもりはないんだけど、
うん、
なんかどうしても体重減らないとか、
うん、
むしろ増えちゃうっていうことも多いと思うので、
うん、なるほど。まあそうですね。だからうまくそのこう我慢っていうとこではなくて、こうちょっとそういう意識を持てるといいんでしょうね。うん、ああこれはやめとかなきゃっていう感覚とちょっと違うっていうのかな。
そうですね。だからこれを食べたら痩せる痩せない。
うん、
あとはあの痩せるためにしている努力が実るか知るかっていうところですよね。
うんうんうん。
っていうところはすごく、うん、天秤にかけてもらっていいところなのかなと、
うんうんうん、この間動いたのにこれで帳消しになっちゃうのかっていうところもある。そういうふうに思うと手が出なくなるかもしれないです
ね。そうですね。ちょっとやっぱりためらうじゃないですか、少なから、
うんうんうん、
なのでそういったことを知っていって自分に必要な量っていうものと折り合いがついていくと、
うんうん、
やっぱり痩せることに対してつながりやすくなるっていうんですかね、
うんうん、
自分がやっぱりあの取っている行動が意識できているので、
うんうん、
何で増えた何で減ったっていうことが把握しやすくなるじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
そうすると自然な流れでやっぱりあの痩せる方向にシフトしていくんですよね、
うんうんうん、
生活も含めて、
うんうん、
そうするとあまり無理をしていなくても、
うん、
落ちていくっていうことは叶うと思うので、
うん、
もう本当にその部分 の、 あの痩せるっていう部分を考えた時の、
うん、
その時に自分が取る行動がどっちにつながるのかっていうところ
なるほどね
はやっぱりあった方が良いんだろうなと、
うんうん、
持ってていただくと本当に特に本当に今日の話はこと男性陣がやっぱり忘れやすい部分
そうですね。で特に最初の見られているっていう意識っていうのはねちょっと僕自身もすごく欠けてる部分かなっていう気がしますけどね。
でも本当にあのやっぱり見てますよねっていうか自分自身もそうだろうなとも思うので、
うんうんうん、
例えば僕は相当恰幅良い状態で、
うん、
じゃあ痩せましょうよっていう話をしていった時に、
うん、
極論、
うん、
まずお前が痩せるよって言われるまずお前からなって言われちゃうじゃないですか。
はいはいはい
っていうことだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからやっぱりあのそうやってみんな知らないうちにっていうか、ね、無意識のうちに、
うん、
やっぱりどこかで印象を決定している部分っていうのがあるので、
うん、
まあ本当にそのことを知っているだけでも、
うん、
あもしかしたらちょっと 不協和だと思われてるかもしれないっていうことを感じているだけでも変わるじゃないですか、
うんうんうん、
だからその部分本当に男性がやっぱりどうしても意識が苦手な部分ではあると思うので、
うんうん、
見られているっていうことは知っておいていただいて良いのかなと、
うん、
あと少なくともあのいわゆる痩せてきた状態だったりとか、
うん、
もう本当にあの適正な体のバランスっていうかプロポーションを保っている状態であれば、
はい、
悪い印象を持たれることはないじゃないですか。
ああ、そうね、うんうん、
極論挨拶をした時になんかすごい胸の筋肉片方だけ動かせるとかそういうことでなければ
まあそうだよね、なんか
あの突き詰めていくとあの、うん、本当にあのそういうところが楽しめるようになる方もいらっしゃるんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、それをそれで楽しんでいただくっていうことで、うん、ありかなと思うんですけど、
うん、
ただ少なくとも本当にあの体型上で割とスラッとしてらっしゃる方が、
うん、
何か例えばあの本当に悪印象を持たれること自体はないと思うんですね、
うん、まあそうですね、うんうん、
だからそういった部分も含めて見られているっていう意識を持ち続けていることはやっぱり痩せる上ではすごく重要な要素だなと思うので、まあ、本当に女性のダイエットのお話だとそういうこともすることは多いんですけど、
はい、
割とこの番組は意外とあの男性のリスナーさんも多いので男性もあの意識していっていただけるといいなっていう気持ちを込めて
なるほど、はい、ということで、まあ、ちょっといろいろとね、いろんなところでの選択する場面っていうのをちょっと意識してもらって、これはどうだろう、痩せるのかな太るのかなみたいなのをちょっと意識してもらうということですね、はい、
でまあ、多分簡単に分かると思うんですよ、
うんうんうん、
痩せる太るは、
まあそうですね、
はい、だからあのそこで、まあ、あと 100% 勝てとは言わないので、
うんうん、
とりあえずあの勝敗で見たら1日の中で勝っててほしいなとは思うんですけど、
あ、そうですね、
はい、
全勝ちする必要はないということだよね、
はい、
うんうん、
さっき負けちゃったから、うん、今度の選択は痩せる方を選ぼうっていう感じでも良いので、
うんうんうん、
とりあえず1日の中で勝ち越ししていってもらえるといいのかなと、
うんうんうん、なるほどね、まあ、ちょっと意識的な部分でということ、まあでもちょっとね見られてるって、まあ、見られてるんですもんね、いろんな場面ではね、
見られてると思うんです、あの意識はしてないですけど絶対見られてるじゃないですか、
うんうんうん、
だからその部分は知っていていいんだろうなっていうこと、本当に男性だと本当に一回気にしなくなると全然気にしないじゃないですか、
うん、はい、全然気にしてないですね
気にしなくなるじゃないですか、あの別に気にする気にしないことが悪いとかでは全然ないんですけど、
うん、
ただ気にしていくと痩せることにつながりやすいのでっていう、
うんうんうん、気にしてみるとね、
はい、うん、まあ、だから意識するっていうことですよ、うん、
はい、ということで、まあ、今週は痩せるために必要な感覚ということでお話を伺ってまいりました。
ノーサンドスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載、スノーサンドフトスクランブルは毎週金曜日配信、聞き逃すな。
でいよいよまた今週もやってまいりました、
はい、
今週の成果発表の時間です。
さ、楽しみにね、あの本当に多くのリスナーの皆さんが目を覚ますのかっていうことを楽しみにしているっていうい
つ目覚ますんでしょうねという感じでございますが、まあ、まず数字の方からいきましょうか。
はい、今週は割とスムーズに、
うん、
うんうん、
ちょっとパターンを変えてみようかなと、
はい、
先週発表しました体重 78.9 が、
はい、
今日ちょっとアップができてまたさっき開けたんですけども、
はい、
79.8。
あの使われてる数字は一緒だけども結果増えたって感じですね
そうそうそう、並んでる数字一瞬えって思うんだけど、
7と8と9っていう数字を使ったんだけど並べ方を変わったら数字が増えちゃったっていう、
増えちゃったって
0.9 キロアップっていう、
アップです。
まあでも大事なのは体脂肪っていうお話ですからね、
はい、体脂肪が先週が 20.1 が、
はい、
今週が20。
はい、おめでとうございます。
ほんま一誤差ですね。
まあ、なんだろう、ほぼトントンっていう。
で、まあ、もうトントンいっちゃいましょう。ウエスト、
はい、
96が、
はい、
96.5。 戻っちゃいました。
ということで、今週は1勝2敗っていう結果なわけですが、
負け越しですね、はい、っていうかね、体脂肪が20割らなくなっちゃってどうしようとかいう感じなんですよね。
まだまだ大丈夫ですよ、落ちますよ。
で、まあ、今週は、まあ、ムーバレックスが2回、
はい、
で今日駆け込み、まあ、ムーバレックスの1回今日なんですけど、今日駆け込みでウォーキング、
はい、
今日20分ぐらいしか時間なかったんだけど、
まあでも動いたわけですもんね。
歩いてまいりまして、ね、要は出先の仕事から帰ってきて、振り込みをしなくちゃいけなかったんですよ。
はいはいはいはい。
で3時じゃないですか。
はい。
で、車を止めたのが30分ぐらいだったのかな。30分ちょっと過ぎてたのかな。
はい。
これ歩いてたら間に合わないかなと思ったんですが、一回家に入るとちょっと出れる状況じゃなかったので、
はい、
もう行ってしまえと。
おお。
歩いて、まあ、例によっていつもの近くの公園行ったんですが、
はい、
途中ひよってショートカットしました。まあ池がね3つある公園なんですよ、
はい、
で今までは全部その3つを回るのを、要は池の縁を回るパターンと、はい、外側がちょっと山っていうほどのレベルじゃないですけど、まあ、ちょっと高くなってるんですね、
はい、
でその外周と、織り交ぜてですね、
はい、
外周半分ぐらい回って途中で降りて、まあ、どうしても降りなきゃいけなくなるんですけど、
はい、
降りてもう一回外回り行くと、まあ、フルで外回りって感じなんですが、
はい、
今までのパターンだと全部外回りで行ったことはないんですね、
はい、
で外回り内回りと前半、池回り行って後半を山登って外回りで帰ってくるとかそういうのはしてたんですが、
はい、
今回も前半に山の方行ってですね、
はい、
で後半池回りを全部回って帰る予定だったんですが、ちょっと時間が日よってですね、はい、池1こう回って、その間を抜けるような感じのコースを取ってですね、でもそれでギリだったんです。
あ、とりあえずは、まあ、なんとか間に合ったっていうこと
で、そう、振り込み3分前かなんかで振り込みができてですね、あ、よかったとは思ってたんですが、で、思ったんですけど、
はい、
まあ、ムーバレックスやってからっていうのは、まあ、前から言ってますが、なかなかそれができてないんですけど、
はい、
で今日も、ね、そんな状況だったんですぐ歩き出しちゃって、もうとりあえずひたすら歩こうと、
はい、
ペース落とさず、で案の定ぜいぜいハーハーだったんですけど、
はい、
パターンとして、最初に坂を登るか後半に持ってくるかはできたわけですよ、今日選択として。
はいはいはい。
もう限られた時間で今日みたいな状況で運動しなきゃいけない場合に、
はい、
例えば前半後半で強度を上げるというかきつくするのってどっちにしたらいいんですか。
単純に言えば後半ですよね。
やっぱ温めて
からの方が運動の本領を発揮しやすいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからやっぱり後半に持っていった方がエネルギーを使うっていう行動が多くなるので。
あ、なるほどね。
前半か後半かっていう言い方をしたら、やっぱり後半に持っていっていただいた方が効果的ではあります。
そっか、ちょっと選択ミスだったわけだ。だから前半にこう坂登ったら 心拍は上がるかなとか思ったんですよね。
うん、上がりますね、上がりますね。でも後半が楽になっちゃうと下がっちゃうじゃないですか。
あ、そっか。それじゃダメなのか。
はい、あの上がったらそれがキープできるんであれば OK なんですけど、
うんうんうん、
前半きつくて一瞬上がったんだけど後半すごく、うん、やっぱり前半に比べたら楽になったって言ったら心拍は下がっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると、うん、頑張って上げた分もなかなか打ちづらいっていうお話になっちゃう
んで、でもなんか前半ガッと遡ってそこからこうペース落とさずにというかこうモリモリ歩いたら維持されないのかな。
でも脈が落ちてなければ維持されると思います。モリモリ歩くっていうのがあの、
うん、
どのぐらいのモリモリさ加減なのかっていうのがちょっと
そっかそうだよね。
もう本当にふわっと汗がちょっと本当にじんわりにじみ出てくるぐらいのところでいけてるのであればっていうのは、う
ん、今回ね出てたんですよ。まあ、公園何回か歩きましたって、まあ、3回ぐらいなことだと思うんですけど、
はい、
中で一番今回が汗かきましたね。
お、
だから前の2回とかはペース遅くっていうつもりもなかったんですけど遅かったんだなっていうのは今回思いました。ていうか寒さは今日が多分一番寒かったんですよ。
で今日そうですね、寒かったですもんね、うん、
でなおかつ時間も今日が一番短いんですけど、
はい、
家にたどり着いた時にこう今日はなんていうんだろう、しっかりというかね、あの走ってびしょびしょになったとかいうレベルじゃないんですけど、
はい、
これまでに比べたらちゃんと汗かいたなっていう分かるぐらいには汗かけたんで、
なるほど、
今まではあんまりちゃんと動けてなかったのかなと思ったぐらいなんですけど、
まあまあまあ、でも動き始めて汗が出るっていう方向に体がシフトしていってること自体はありかなと、
うん、
で体が慣れている時に、
うん、
やっぱり ある程度たくさん回数が動かせると、
うん、
痩せやすいじゃないですか、
うん、いやこれまでがなんかね、なんかうっすらちょっとベタベタくらいな汗っていう感じがしてたんでは
い、はい、
まあ、これだけの短時間で、まあ、汗かけるんだっていうのは今回思って、やっぱり動かなきゃもったいないよねっていう感じがしてたんですよね。
そうですね、本当はだからもう少し、まあね、今回は前後の状況があったはあったと思うんですが、
うん、
本当にだからそこを含めて汗が出始めたところからもう一汗かけるっていうぐらいの時間で動いていけると、
うんうん
うん、やっぱり脂肪燃焼されますからね、うん、ウエストには反映されるかなと。
やっぱり1時間ぐらいは歩かないとって感じですよね、
まあ、とりあえずでも40分やった方がもったいなくないっていう感じですね、
うん、やっぱり40分ぐらいでもいいんだ。
うん、とりあえず標準的な量は40分っていう風に言われることが多いです。
うーん、
要はやっぱり体が燃焼し脂肪を燃焼し始めるのに、
うんうん、
20分前後の時間を要すると、
はいはいはい、
でそこからやっぱり動くことで脂肪をたくさん使うことができて、
うん
うんうん、燃焼させていくっていうお話になるので、
うんうん、
まあ、少なくとも20分かけてつけた日なので、
うん、
20分ぐらいは有効活用したいって言って、
なるほどね、20
で行こうっていう感じですね。
なるほどね。
だから1時間ぐらいまで動けるのであれば、とてもやっぱり望ましいですよね。
うんうんうん。じゃあちょうど僕は火、やっと火がついたところでシュッて消しちゃったわけですね。
そうです。
いやーでもね、まあこんだけ。あ、もうなんか汗かけなくなってるなっていうのがね、前自転車乗った時に思ったので、
はいはい、
いやでもこの時間で汗かけるっていうことは今のうちにっていう感じがしたんだけど、
そうですそうです、もう本当にだから動かし始めてるので、
うん、
ここから少し畳みかけるように動かすことができると、
うん、
とても報告の時間というかこの成果発表の時間が楽しい時間になっていくな、
うん、そうだよね、はい、楽しくもなるかもしれないんだよね、
はい、楽しくなると思いますよ
そうだよね、
楽しくなるか憤慨するかどっちかです。俺こんなにやってるのに全然落ちなくなってきたみたいなことを思われるか。
ああそっか、
はい、 まあ、なんかそれがリスナーの皆さんが期待されている、
うん、
あの半助さんが本気になるモードってやつですよね、
う
ん、
そうですね、本気にならないとね、
っていうかあの本気になってないことを今すごい普通に言われてるっていうことも若干びっくりって言われるんですけど
そうだね気持ちは本気なんだけどね、実際
体が
行動に出せてないというね。
でもまあ今少しずつ運動が取り入れられるペースはできてきたじゃないですか、
うん、ちょっとね、仕事がある程度もうずっと出て夕方までみたいな状況が続いてたんで、
はいはい、
それが、まあ、自宅で作業が少しできるような状況にはなってきたので、
はい、
その間っていう時間が今取れそうな感じがするんですけど、まだちょっとその戻ってくる時間が不安定な感じでね、
はいはい、
そこら辺が落ち着いてくると1時間ぐらいはできるかなっていう気はしてるんですけど、なかなかそのどこのタイミングを使うかっていうのが難しくて、
いやもう本当にだからあの1時間をきっちり取らなくても、
うん、
紛れでもいいから、
うんうん、
ちょこちょこと動かしていくっていうことも大事だと思います。
うんうんうん、
一応まあ学説的には諸説出ているんで、
う
ん、まあ、確定って話ではないんですけども、
うん、
実はあの有酸素運動っていうのは最新の研究によると、
うん、
分割をしても効果はあるっていう発表している社の方もいらっしゃるんですね、
うん、よかった、今日強引にムーバレックスを途中で入れたんですけど、
なのであの、うん、本当にだから1時間通して動かなくても、
うん、
20分やって少し時間は空いたけれども、
うん、
またそこから20分みたいなことで動かしても、
うん、
脂肪を燃焼できるっていう研究をしてらっしゃる方もいらっしゃるんですよ、
うん、へ
ー、だからまあそこはちょっとまだ人の体って分かってない部分が多すぎるので、
うんうんうん、
なんですけども、でも一説にはそういう話もあったりするので、
うんうん、
大事なのはあの、うん、動ける時に
動いておくってこと
ですね、1時間取れないから、
うん、
ちょっと今日はやめとこうかなっていうことではなくて
うん、うん、
取れる時間の中で動いておくっていうことは、
うん、
とても成果を上げることにつながるっていうお話ですよね、
うん、なので今日ウォーキングで帰ってきて、まあ、振り込みを済まして、その後ちょっといろいろと事務作業とかをしてですね、
はい、
ちょうど作業の切りのいいところがあったので、順番逆だよなと思いつつムーバレックスをやってですねまあまあ、いや間が空いちゃったから、まあ、効果的にはね、その前にやった時と比べたらあれだけど、でもやらないよりはいいかとか思って、
そうですよ、
そこら辺だけでやったような感じだったんですけどね、
やらないよりはやった方が絶対良いので
うん、うん、
だから少なくともちょっとでも動けるチャンスを見計らって、
うん、
動いておくっていうことは大切かなと。
そうですね、
はい、
ちょっとこの何か動いたという数をちょっと増やしていかないといけない。
そうです、そうです、だから今週はほぼまんべんなく動かせました、うん、みたいな感じだと、うん、とても面白いんだろうな
ですね、
はい、ちょっとあのうさぎと亀のごとく、
うん、ね、
ここから大逆転ということで2011年春
これでも
みたいな感じで、
ね、ちょっと本当に土俵際でずっとなんかあれしてるので、
そうですね、かなり本当にあのね、
最初に戻っちゃいそうな感じなんですよね。
力士としてはかなり勝負強い感じではありますけど
そこでコテッと外に出ちゃったらおしまいですからね、
はい、かなり粘り腰な感じではありますけど、
うん、ということでここら辺からちょっと踏ん張り直してですね、はい、頑張っていきたいと思います、
はい、楽しみですねこれ、
はい、ということでお届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来週
ありがとうございました。